聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙4章11節から12節、新約聖書388ページです。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。聖書の言葉は以上であります。私たちはしばらくですね、この礼拝の中でエペソ人への手紙4章、このところから、教会とは何か、私たちクリスチャンとは一体どういう存在なのか、そのことを学んでおります。続けてこのエペソの4章を見ていきたいと思うのですけれども、4章の前半のところでは、教会の一致と、その根拠ということが教えられていました。私たちは同じ主イエスキリストによって救われ、キリストに結び合わされている。しかも同じ望みをいただいている。またですからそこに一致の根拠があるわけですが、でも同時に主イエスキリストが私たちそれぞれに賜物を分け与えてくださっている。そういう意味で与えられている賜物にはいろいろな違いもある。ここに教会の一致と多様性の根拠がこうある。しかもキリストがですね、権威を持って私たちに賜物を与えてくださっている。イエス・キリストは神であるお方なのに、私たち人間のところに降りてきてくださって、十字架で死なれ、よみがえられ、父の右の座についておられる。今も権威を持って全てを治めておられる。ですから、私たちに与えられている賜物、その根拠は、イエス・キリストの権威にあるということでした。この権威のもとに、歩んでいくということを私たち学び確認していく必要があると思います。イエス・キリストは明確な目的、考えを持って私たち一人一人を召してくださって、教会としてくださっています。ではそのキリストの目的は一体何なのか、教会の目的とは一体何かということを初めに少し考えたいと思います。どうして教会は存在しているのか、教会にはどんな目標、目的があるのかということです。で、これはですね、改めて、今更考えるまでもないと思われるかもしれませんが、でも改めて確認するのが必要なことだと思います。特にですね、現代、今は、本当に社会の状況、環境、大きな変化の中に置かれています。変化の中でこれまで当たり前と思っていたことが変わってきたり問い直されている、そういう時代ですね。特に今はこのコロナ感染症の影響もあって、今まで当たり前だったことがいろいろ当たり前でなくなっている、考え直されたり見直されたりしている、そういう時代でもあります。ですからそういう中で教会も、そもそも教会の目標といいますか、目的、一体何なのか、改めて確認してみる必要があると思います。で、今日の箇所でですね、すべて教会の目的が語られているわけではありませんが、でも今日の箇所から考えると、教会が存在する理由、それはイエス・キリストご自身による、特にキリストの召し、キリストのご計画、キリストのご意志による、そういうふうに言うことができると思います。究極的には、イエス・キリストがご自分の教会を建てられ、そしてさらに建て上げようと、教会を整えようとしておられる。ここに教会が存在する理由と意味がある、そういうふうに言うことができると思います。 でこれはもう本当に当たり前のことといいますか、当然のことと言えるわけですけれども、でもあえて言いますと、教会が存在する理由は、私たち人間の何か求めとか希望とか願いとか願望、それが根本的な理由や根拠ではないということですね。私たちがですね、教会はやっぱり必要だと思っている、あった方がいいと思っている、だから教会が存在するんだ、そういうことではないんですね。あるいは多くの人が教会が必要だと思っているからではない、そうではなくて、イエス・キリストご自身が教会を召しておられる、あそこに大きな意味があると思います。でもちろんですね、私たちなりに教会の意味とか意義を見出している、それも大切なことです。キリストのご意志の結果だと言っても、もしですね、私たちが教会の存在意義に何にも納得していない、同意もしていない、共感していない、それは良くないと思いますね。私たち自身も、そこに共感している、同意しているということはとても大切なことだと思います。でも今回この箇所から特に確認したいことは、私たちの、願いとか思いとか意見、考え、そういうものによって教会が存在しているのではないということですね。主イエス・キリストがご自分の体として教会を建ててくださった、だから教会は存在するわけです。ですから教会の目的というのは、当然イエス・キリストご自身が決めておられる、定めておられる。でその大きな目的ということがですね、特に12節以降で特に語られていくわけですけれども、先にですね、11節を見ていきたいと思いますが、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。ここではですね、最初にキリストご自身がとありまして、教会にさまざまな賜物、あるいは職務、働き人、これが与えられている、この立てられた、お立てになりましたと書かれていますけれども、これは与えられたということです。教会にさまざまな役割を持つ人、働き人が与えられているのは、あるいは与えたのはキリストご自身であるということを言っているわけですね。これ本当に当然のことなんですけれども、やはり確認が必要なことだと思います。人々、誰か人間が賜物を与えたり職務を与えたりしているのではない、キリストご自身が人を召して賜物と職務を与えたということです。教会はキリストを頭とするキリストの体であります。またキリスト教会と言われているように、キリストの教会であります。ですから教会を治め支配し導いているのは他でもないキリストご自身である。教会の職務はキリストの召しによって与えられているものですし、この職務、働きというのはキリストの召しに応えて行うものであります。これは特にですね、牧師や役員など教会の重要な働き、職務においてとても大切なことですけれども、それ以外ですね、教会のあらゆる働き、奉仕というのはキリストからの召しに応えて行うもの、そういう理解や意識が本当に大切であると思います。そうでないと私たちは教会をキリストの支配のもとではなく、人の支配、人間の支配のもとに置いてしまうんですね。そういう考え方をしてしまいます。そしてキリスト教会ではなくて、人間の教会といいますか、人間の集まりに変えていってしまう、そういう問題があります。よく起こり得ることとしては、 キリストからの召し、キリストが命じておられるからそれに応えて私はそこに仕えていくのだ、そういう理解ではなくて、何か人のお願いとか期待とか、あの人から頼まれたから、誰かがこれをしないと困るから、まあ、そういう思いで、まあ、仕えていくと、結局ですね、私たちは教会というのを人の支配のもとに置いてしまうことになると思います。人の期待とか願い、それをキリストの召しと取り違えてしまう、混同してしまう、そういうことがあるわけですね。で、人間の期待とか必要というのは、まあ、本当に山ほどたくさんあるわけです。あ、こんなことをしてくれる人がいたらいいな、そういう願いとか思いというのは、まあ、人の数だけありますし、いや、人の数以上に一人の人がですね、たくさんの願いを持っていたりするわけですから、本当に人の数以上にあります。キリスト教会、教会は、まあ、ある意味いつでも人手不足ですから、常に必要というのはあるわけですね。でも、そういう人間の期待とか必要ということが本当にキリストの召しなのだろうか、キリストが呼んでおられること、命じておられることなのかというと、そんなことはないはずですね。イエス・キリストが私に命じておられること、望んでおられることは一体何なのか、そしてそれに応えていこうとする、召しに応える、そういうことが私たちには必要であるわけです。もしそうせずに、私たちが人の期待とか願い、必要に応えて教会の働き、職務、奉仕、それを行っていくと、先ほども言いましたけれども、結局はですね、教会を誰か特定の人の願いを叶えるために行う、特定の人の願いに支配された人の集まりになってしまう、そういうことが起こってしまいます。ですから、教会が教会であるためには、キリストの教会、キリストの体であるためには、キリストの召しに応え、キリストのご支配のもとに私たちがいなければならない、教会がなければならないということです。まあ、そしてですね、そもそもこの召しに応える、そういう思いがなければ、キリストに仕える思いがなければ、教会の奉仕、働きというのは、まあ、そもそも続かないもの、続けられないものだと思います。で、パウロがここで取り上げている、まあ、このキリストの働き、教会の働き、職務というのは、使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師、そういう働きであります。で、パウロはこれらの働きが教会の本当にすべての働きだと思って取り上げているのではないですね。これから語ろうとしている教会の目的に深く関わっている、特に重要な働きとして、使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師という働きを取り上げている、まあ、そういうものだと思います。ですから、これが、まあ、教会の主要な、特に重要な働き、まあ、そして教会の在り方に深く関わっている大切な働きということです。で、まあ、今回はですね、ちょっと時間の限りもありますので、まあ、使徒とか預言者、これが一体どういうものなのか、本当に細かく見ていくことはちょっとできないんですけれども、まあ、でも少しですね、簡単にそれぞれの特徴といいますか、内容を簡単に確認したいと思います。まあ、まずは使徒ということですけれども、使徒というのはですね、教会の本当に基礎を据えた働き人たちですね。復活の主イエス・キリストを実際に目撃し、イエス・キリストの復活の証人として、キリストによって召され、任命され、権威ある証を行った人たち、教えを行った人たちですね。まあ、当然、まあ、聖書の時代にといいますか、新約聖書の時代に働いたのが使徒たちです。で、次に重要な働きをしたのは、まあ、預言者たちですね。 預言者は神の言葉が委ねられている、託された人たち、神の言葉が預けられている、なので預言者というわけですね。教会に対して神の言葉、御言葉を語る働きをしました。で、特にこの新約聖書が完成する前は、預言者たち、まあ、当然使徒たちも含んでいるわけですけれども、使徒や預言者たちが御霊の働きによって神の言葉を語る、これが特に重要であったわけですね。まあ、ただ逆に聖書が、新約聖書が、聖典ができてからは、預言者たちの重要性というのは、まあ、少しずつこう、まあ、減ってくるというかですね、重要ではだんだんとなくなってくる部分がありました。また伝道者という働きも取り上げられています。で、この人たちはですね、各地を、まあ、巡り歩く、巡回して福音を、神の言葉を教え語っていた人たちです。教会が一つの地域にとどまることなく、まあ、いろいろなところに教会が広がっていく、立て上げられていく、まあ、そのために重要な働きをしたのがこの伝道者たちですね。今でいうと宣教師のような働きとも考えることができると思います。まあ、そして最後に取り上げられているのが牧師と教師ですね。まあ、ここではですね、牧師または教師と言われていまして、この2つの働きが1つにまとめて取り上げられています。まあ、牧師という言葉はもともとはですね、羊飼いという意味でして、まあ、人々に、群れに霊的な食べ物を与えて養う、まあ、そういう比喩的な意味で羊飼いと言われているわけですね。あるいは霊的な危険から群れを見守る、まあ、そういう意味でも比喩的な意味で羊飼いと言われています。大牧者であるキリストの下で神の群れを養い、守り、導くのが牧師、牧者の働きであるということです。で、また教師というのは、まあ、もちろん教える働きのことですけれども、群れに御言葉を教える働き、それが教師と呼ばれています。で、この、まあ、牧者と教師の働きというのが、まあ、厳密には区別されていなくて、二つの言葉で、まあ、一つの役割、働きを表そうと、まあ、していたということです。で、こういう、まあ、教会の重要な役割、働きということを見てきたわけですけれども、まあ、これらの働きは、まあ、名称もそれぞれちょっとずつ違っていますし、具体的な内容、あるいは働いた時代というのも、まあ、少しずつ違っています。まあ、細かいところにいろいろ違いがあるわけですが、まあ、大きな共通点がありますね。それはキリストが、まあ、こういう働き人を教会に与えた、キリストが与えたという共通点、まあ、そしてもう一つ大切な共通点があります。それが十二節ですけれども、十二節ですね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです、とこう言われていまして、まあ、使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師の働きが教会に与えられたのは、こういう目的があるんだと。同じ目的のために、まあ、それぞれの働きとか役割、まあ、ちょっとずつ違っているわけですけれども、最終的な目的は同じだということが言われています。で、どういう目的なのかといいますと、生徒たちを整えるため、これが大きな目的ですね。生徒たちを整える大切な働きである。生徒たちを整えるとは一体どういうことなのか。この生徒という言葉は、まあ、ちょっとこう仰々しいような感じがしますけれども、何か特別な人、特別なクリスチャンということではなくて、すべてのクリスチャンは神によって選ばれ、取り分けられた生徒である。そういうふうに聖書の中では教えられています。よくですね、パウロは手紙の冒頭で、どこどこにいる 生徒たちへ宛てて手紙を書いています。あなた方は神によって取り分けられた特別な民である。神によって取り分けられたがゆえに特別な働き、特別な目的を持っている、そういう存在であるということです。当然特別な働きのために整えられる必要もあるんですね。何のために整えられる必要があるのかというと、奉仕の働きのために整えられる必要があると教えられています。12節では、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせとあります。まあ、させというふうに日本語ではあるんですけれども、もともとはですね、奉仕の働きのために整えられるという、そういう言葉ですね。日本語ではちょっと分かりにくくなるので、奉仕の働きをさせるというふうに補っているわけですけれども、奉仕の働きのために整えられる必要がある。で、この奉仕とは一体何かということになるわけですが、この言葉は本当に広い意味の言葉でして、広く使える働きという意味です。ですから、何か具体的な働きを指しているというのではなくて、本当に広い意味で奉仕する、使える働き、使える働きをするように整えられる必要が私たちにはあるということです。で、このこともですね、考えてみますと、本当に大切なことではないかと思います。というのは、私たちはもともとは自分のために生きている、自分のために生きていた存在ですね。自分のために生きていた私たちが使えるようになる、キリストに使える働きをする、それは本当に大きな変化ではないでしょうか。急にできることではないですね。やはり教えられ、整えられて初めて私たちは自分のために生きるのではなくて、本当にキリストに仕えるようになっていく、そういうふうに整えられていく必要があるということです。そうでないと、私たちはすぐにですね、自分のために生きる、そういう姿勢に逆戻りしてしまうのではないでしょうか。仕えると言いつつですね、何か自分のためにしようとする、そういうことが起こってしまいます。使える働きをする上で本当に大切なことは、何かをするとか何をする、そういうことよりも本当にその使える姿勢そのものだと思います。自分自身を神に捧げる姿勢、捧げるということですね。そういう姿勢がないと、何をするにしてもですね、結局自分のためにしている、自分のためにする、そういう姿勢があれば、使えるということにはならないですし、捧げるということにもならないと思います。そしてこの捧げる、あるいは使えるということを考える上で、ある意味で不思議なことといいますか、大切なことは、使えるとか捧げるということは、私たちが自主的にやって意味のあることなんですね。自発的にやって意味のあること。自発的に自分自身を捧げるということが大切ですし、そういうことを主は求めておられるわけです。捧げるとか使えるということは、何かですね、強いられて無理やり使えさせられる、捧げさせられる、そういうことがあってはですね、本来の捧げるという姿勢から離れてしまうと思います。不思議なことなんですけれど、自ら進んで自分自身を捧げる、あるいは自ら進んで使える、そういう姿勢が本当に必要なんですね。で、そういうことを考えていくとですね、果たして私たちは本当に自発的に自分自身を捧げるようなことが本当にできるのだろうか、そういうふうに疑問を持たれる方もいるかもしれません。本当にそんなことが人にできるのでしょうかと。でもですね、だからこそ私たち整えられる必要があるんですね。生まれながらの人間が、私たちが最初から 仕えるとか捧げるというか、そういうことができるわけではない。本当に私たち教えられて整えられて、ある意味初めて自ら進んで自分自身を捧げることができるようになっていくわけです。どのように整えられていくのかと言いますと、御言葉が語られ、私たちがどのように救われてきたのか、私たちに与えられている救いとは一体どういうものなのか、そして神は私たちをどういう生き方に招いておられるのか、そういうことが本当に教えられて分かってくる中で、私たちは何か無理やりとか強いられてではなくて、あ、私はそういうふうに救われてきたのか、そういう素晴らしい救いを神がしてくださったのか、それが分かってくると、私たちは自ら進んでそういう主に自分自身を捧げたい、捧げようと思うようになるわけですね。そういうふうに整えられていく必要が私たちはあります。そのように生徒たちを整える働きを中心的に担っているのが、この教会の働き人、特に牧師、また教師、現代でいうとこの牧師の働きということになります。そういう意味で私もこの箇所からですね、改めて生徒たちを整える奉仕の働きのために、生徒たちを整える働きが私の働きであるということを改めて教えられて、そのことに取り組んでいく必要があると思わされています。ですから、何かですね、信徒を無理やり働かせるのが牧師の仕事ではないんですね。何かを無理やりさせる、皆さんに掃除とか集会の企画とか運営、そういう奉仕の働きを無理やりさせるのが牧師の働きではない。そうではなくて、生徒たちを本当に整えていく、自ら進んで自分自身を捧げることができるように、仕えることができるように、奉仕の働きのために生徒たちを整えていくのが牧師の働きであり、教会の働きであるということです。この御言葉を教えることによって私たちを整えて、自らを捧げる奉仕の働きをさせる、このことはですね、実際聖書の中で何度も行われているんですね。聖書の中で行われている、実際にパウロが聖書の中で行っています。エペソ人への手紙もそういう目的で書かれているもの、そういうふうにも言うことができます。ちょっと特徴的なところを見てみたいと思いますが、ローマ人への手紙の12章というところを見てみたいと思います。ちょっと戻っていただいて、聖書の少し前の方になりますが、ローマ人への手紙12章、新約聖書の317ページです。ローマ人への手紙12章1節から。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。で、この、ローマ人への手紙は、長い手紙ではありますが、12章の前の11章まで、そこまではですね、いわゆる教理ということが教えられているんですね。私たちに与えられている救いとは一体どういうものなのか、神が一体どういうお方なのか、神の救いのご計画とは一体どういうものか、そういったことがこうずっとこう語られてきている。そして後半の最後のところ、12章以降のところで、こういう救いが与えられているあなた方はどう生きるべきなのか、どうあるべきなのかが教えられているんですね。そしてそのちょうど冒頭のところ、12章の最初で教えられていることは、勧められていることは、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。自分自身を神に捧げるということが、まさに勧められているわけですね。これは強いられているというのではなくて、自分自身を進んで捧げるようにと促されている。で、それこそが、ふさわしい礼拝、あるべき礼拝だと言われています。 自分自身を捧げるということ自体が本当にふさわしい礼拝、あるべき礼拝、広い意味での奉仕の働き、使える働きだということができます。私たちはどうでしょうか。自分自身を、まあ、喜んで進んで神に捧げているでしょうか。捧げようとしている、使えようとしているでしょうか。いや、どうだったかなと。いや、あまりということであればですね、それはちょっと私の力の及ばないところかもしれません。皆さんがより進んで主に捧げようと思えるようになるように、私も改めて御言葉を語っていく必要がありますし、まあ、そして教会としてより私たちが主に仕えていけるように、自分自身を捧げていけるように、教会としてもそのことを目指していく、まあ、そしてそういうふうになっていくようにお互いに整えていく、それを求めていきたいと思います。まあ、その上で、もう一度エペソ書の方、エペソ人への手紙の方戻りますが、後半の方ですね、後半の方を最後確認したいと思いますが、12節の後半ですね、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですとありまして、ここではさらに目的が教えられています。私たちが奉仕の働きをするのはキリストの体が立て上げられるため、キリストの体が作り上げられるためだと言われています。生徒たち、神によって選び分けられ、取り分けられたクリスチャンがよりキリストに仕えるようになっていく、キリストに従うものとなっていくことによって、キリストの体が作り上げられていく、立て上げられていくということです。これは、まあ、この流れといいますか、順序というのはある意味当然のことですね。もしキリストに従わない体があったとしても、それはキリストの体とは言えないものですね。キリストに従うように自分自身を捧げるものとして整えられていくということが大切です。そうなっていってキリストの体が立て上げられていく、作り上げられていく、そしてそのためにキリストは教会に使徒、預言者、伝道者、牧師また教師などの働き人を与えている、賜物を与えている、役割を与えているわけです。ですから私たち、今日の箇所から改めてですね、私たちの目標といいますか、目的ということを確認したいと思います。教会の目的はキリストに仕えるということにあるわけですね。私たちがよりキリストに仕えるものとなっていく、そのためには整えられる必要があります。何か無理やり強いられて私たちの心にまだ気が進まないところが残っているのであれば、何かそれを無理やりとにかく使えていかなければならない。そうではなくて、御言葉が語られて本当に心が整えられて、キリストに使えるものと、進んで使えるものに、進んで捧げるものに整えられていく、変えられていく必要があります。そうなっていく中で私たちよりキリストの御心に従っていく、キリストの働きをするキリストの体となっていくことができるわけです。もう一度この教会の目標、目的ということをこの御言葉から確認したいと思います。そして教会として本当にキリストに仕えるものとして整えられていくことを求めていきたい、目指していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。あなた、私たち一人一人を召してくださって、呼び集めてくださって、あなたの生徒、特別に選び分けられたもの、取り分けられたものとしてくださいました。そしてさらに私たちが整えられて、あなたに従うものに、あなたに仕えるものに、自分自身を捧げるものとなっていくようにと願っておられます。どうぞ御言葉を通して教えてくださって、私たちを整えてくださいますように。 あなたの御心に従って本当に自分自身を喜んで差し出すもの、捧げるものとなっていくことができますように、そのようにして教会が本当にあなたの体として立て上げられていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。